こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。お体に支障のない方はご起立ください。3A28番。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
お祈りをいたします。すべてのものをお作りくださり、すべてのものをすべ収めておられる神様を賛美いたします。あなたの創造されたこの世界は、あなたの恵みの光の中に置かれています。 しかし私たちが目にする現実の世界は、そのことが信じられないような争い、偽り、理不尽な不幸がに満ちています。かつて苦しい現実の中で救い主を待ち望んだ人々がありました。そして今私たちも、与えられた救い主イエス・キリストによって照らされたあなたのご愛を信じながら、世界が完成に向かっていく時の中に私たちは生かされています。今日から教会の暦は太閤節に入り、私たちは主の来臨を待ち望む時を過ごしていきます。それはかつてこの世界に私たちの救い主として来てくださった救い主を覚える時を待つことでもあります。そしてそれだけではなく、この太閤節はキリストが再びこの世界を完成するために来られる時を、私たちが今待ちながら過ごしていることを覚える時でもあります。世界のすべてがあなたの光の中に、恵みの光の中に置かれていることを、どうか私たちも覚えさせてください。あなたの光の中へと私たちは心を向けて歩むことができますように、主を導いてください。主よ、今あなたの豊かな恵みと憐れみによって私たちは御前に導かれてまいりました。捧げますあなたへの礼拝、祈りをどうぞお受け入れください。私たちは弱くて貧しくて小さくて欠けだらけで、いつの間にか人の声や人の言葉や、また周りの声に振り回されて、あるいはおどおどして、神様、あなたを信じることよりも自分の力や弱さの中に閉じこもっているようなところがあります。そんな私たちをなおも憐れんで、救い主イエス・キリストを通して与えてくださるあなたの深い憐れみの中にお包みくださり、あなたの方へと、あなたが近づいてくださるあなたの御手の中に、私たちを今一度包んでください。神様の憐れみの大きいことを待ち望んでいます。御言葉に聞きます。主よ、どうぞ私たちの心を開いて、あなたの豊かな恵みと祝福を受けさせてください。またこの教会の一人一人を守り支えてください。あなたの憐れみと守りの中に一人一人が守られ、神様の恵みを覚えてあなたに近づき、 あなたから与えられる祝福の中にお導きください。そして子どもたちをも守ってください。祝福し支えてください。本当に将来を担う子どもたちでもあり、また幼い時にも神様の御手があって支えられていることを感謝します。幼稚園の子どもたちをも守ってください。クリスマスに向けて一生懸命準備をして、救い主のご降誕をお祝いしようと準備を進めています。子どもたちの健康が守られ、その準備を祝して神様を褒めたたえる時を与えてください。主よ、神様、この教会だけではなく、この市内の諸教会を、また近隣の教会をも主よ憐れんでくださり、あなたの御手の中に包み助け導いてください。私たちは幸いにもこうしてあなたの御前に近づいていくことができますけれども、さまざまな諸事情でご自宅やで、あるいは病院の中で、施設の中で療養しなければならない方々もいらっしゃいます。神様、お一人お一人のところにもあなたの御手がありますように、祝福がありますように、どうぞ守り導いてください。また困難の中にある方々のところにもあなたの御手があり、癒しがあり、支えがあることを切に願います。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みのうちにこの礼拝のすべてを祝福してください。待ち望みつつ、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。93:5a。 天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。続いて賛美を捧げます。賛美歌231番。 どうぞお座りください。本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はイザヤ書とマルコによる福音書です。まずイザヤ書から拝読いたします。その次にマルコによる福音書を三好先生に拝読していただきます。イザヤ書51章4節から11節、新共同訳聖書1146ページです。私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた、ブヨのように死に果てても、私の救いはとこしえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らは染みに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の恵みの技は、とこしえに続き、私の救いは、世々に流らえる。奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の御腕よ。奮い立て、よよとこしえに。遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか。海を、大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながら、シオンに入る。神戸にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。
それではもう一箇所、新約聖書マルコによる福音書13章のこの26と書いてありますけど、24から37までをお読みいたします。マルコの福音書13章、ページは89ページとなり、新教訳で89ページとなります。マルコ福音書13章の24節、24節、よろしいですか。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを地方から呼び集める。一軸の木から例えを教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。 気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。以上です。今年もアドベントの季節を迎えました。アドベントという意味は、来られるとかおいでになるという意味でありますけれども、対抗節とも言われます。4週間後に持たれますクリスマスの時を前にして、その時までの間にこう神様が私たちを愛して私たちのために救い主を送ってくださったということを心から待ち望んで過ごす時であります。ところでこうクリスマス、このクリスマスのとは、救い主がお生まれになったという出来事でありますけれども、それが何の前触れもなく突然に起こったことではないと聖書は伝えています。旧約の昔、当時の人々がさまざまな苦しみの中にあるときに、預言者たちが神様はあなた方を決して見捨てられない、救い主を送ってくださるとの約束を預言して励まし続けました。そのようにして預言者たちから救い主が来られるという預言を聞いた人々は、救い主の約束の預言に希望を置いて、その約束の実現の時を待ち望みつつ、その苦しみに耐えていきました。そのようにして待ち望んでいた彼らのもとに、約束通りに救い主がお生まれになったのだということがクリスマスの意味であります。ですからこのアドベントの季節を旧約の人々がどのような思いで救い主を待ち望んで過ごしたのかということに思いを寄せつつ過ごしていきたいと思うわけです。まずはそのような思いを持ってすでにおいでくださった救い主イエス・キリストを心新たに待望するときとしたいと思います。そしてもう一つ、救い主はご自分が再び来ると約束してくださいました。ですからやがて救い主がおいでになることを心待ちする思いで今年のクリスマスに備えていきたいと思うわけであります。今司会者にも読んでいただきましたこの旧約聖書のイザヤ書というところですけれども、この書物が、の中に中心になっているこの預言者イザヤが活動した時代というのは、この紀元前の750年頃から680年頃、ユダ王国というこの国において活躍した預言者であるわけですけれども、当時のユダ王国は北は大国アッシリア、そして南には大国エジプトという大きな国に挟まれて、両方の方から攻撃を受けるような中で随分と振り回され苦しめられていたようであります。そのためにこの彼ら預言者指導者たち、当時の王様とか指導者たちも人々も信仰の面では堕落して、当時の人々が周囲の人々が熱心に信仰していた、信仰というか信じていたバール信仰というか、これはゴリアク信仰と言ってもいいんですけれども、豊穣の神、子宝が与えられる、また向こうはあまり雨が降らない場所ですから、この雨が降るようにしてくださるこのご利益の神様を積極的に信じていくことを このイスラエルの民も行ったために道徳的にも宗教的にも腐敗して混乱が国中に起こっていました。それゆえ預言者イザヤはそんな苦しみがありしかも罪深い状況にある彼らをその不信仰や腐敗からこの引き戻すために神様の言葉を伝えるわけです。人々が神様に背いて偶像礼拝に進んだ罪を指摘し神様に立ち返るように語ります。しかしながらこのイザヤの言葉によっても人々は立ち返ることをしなかったのでついに大国後に起こったバビロンという国によって滅ぼされバビロンにこの連行されてしまうという神の裁きを受けてしまいました。ところが驚くことにこの神の怒りの裁きに遭うユダヤの人々に対して神様は回復の約束をしてくださいます。それまでバビロンによって滅ぼされて裁きの宣告を語っていたこのイザヤに対して神様が示されたのは全く新しい神様がこの民を救うという計画を伝えていくわけです。それが今読んできました51章も含まれるイザヤ書の40章以下に記されている神様の救いのご計画です。今日の箇所もそのすでに大国バビロンによってこの滅ぼされバビロンに捕らえられた捕囚の民となっている彼らに向けての慰めと希望のメッセージが語られています。彼らが異国バビロンで不安と絶望の中で本当に苦しんでいる状態にある人に向けて決して神様は見捨てられない、未来に神様は祝福を与えてくださる、これから救いが与えられるんだという大いなる希望が示されているわけです。今日今読んでいただいた4節に私の民よ心して私に聞け、私の国を私に耳を傾けよと、このイスラエルの絶望の中にあるイスラエルの民に向かって私の民、私の国よと親しく真心を込めて呼びかけています。神様はどこまでも彼ら苦しんでいるイスラエルの民を愛して呼びかけて心して私に聞けと神様の語る言葉に耳を傾けるようにと呼びかけられます。その上で教えは私から来ると語られます。聞くべき教えは神様から与えられるんだということであります。しかも4節を見ますとこの私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かすとあります。神様から与えられる教えは裁きでもある、いやそれはただ単に人の裁きではなく神様の裁き、神様のご自身の正義に立った教えであるということであります。その教えをすべての人の光として輝かす、神様ご自身の正しさそのものがすべての人の光として輝くのだということであります。その言葉を聞いて私はこう連想する言葉は詩編の19編の8節にある主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える、主の裁きはまことでことごとく正しいという言葉がありますけれども、神様の言葉は感謝のことにこの私たちの心に届いてそれが理解できてこの自分に当てはめて受け止めていくときにこの時には厳しい言葉も含まれているわけですけれども、真実な言葉が死んでいた魂が生き返らされ、この愚かな無分別さに光が差し込んで目標が見えてきて見通しがつき賢く行動できるようにさせていただける、神様の心のこもった戒めに従ってもう神様に立ち返ろうとするならば喜びが湧き上がって心が晴れていくんだという意味であります。また詩編の119編の105節にはあなたの御言葉は私の道の光、 私の歩みを照らす灯火という言葉もあります。神様の言葉が暗闇の中に苦しんでいる人々に、まあ、あるいは私たちにこの真理を、希望の光を示していくんだということであります。当時の人たちのことを想像すると、彼ら人たちは誠の神様を信じないで自分の利益を求め、弱い者を虐げたげ苦しめたことがありました。人々も神様に逆らって自分の思いのままに生きて、周辺の人々が信仰していたバール礼拝に影響されて、自分の思いのままに自分勝手な生活に陥り、道徳的にも腐敗して罪深い生活がありました。それを神様は裁かれたのだということです。その裁きとして自分たちの国が滅びてしまい、ついにバビロンによって後に捕らえ移されていきました。そういう苦しみと絶望の中にあった彼らに対して、神様の教えそのものが光となる、自分たちにもう一度回復の道が開かれる、ですから正しさと間違いをこう峻別する恵みがある、私たちの中にある不真実や不義や誤った道がはっきりしてきて、それゆえに神様の方に行くべき道が示されて、その道を歩む力も与えられていくという祝福であります。五節に、私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁くとあります。ここに示されている不思議な言葉は、神様の正しさと神様の救いが一つとなっているということです。まあ、私たちが普通考えるのは、正しいということは厳格で厳しくて、間違ったものを認めないという厳しさをなんとなく知っていますけれども、神様の厳しさは、正しさは救いなんだという見方です。それがはっきりわかるのは、あのイザヤ書の53章に書いてある、神様の約束の言葉です。まあ、あの53章の6節にこういう言葉があります。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。私たちは神様にいつもいつも従っているとばかりじゃなくて、自分勝手にこう進んでしまう、そういう神様ばかりじゃなくてですね、自分の思いが優先して神様から逆らってしまう私たちであります。その罪に対して神様は裁かなければならないんだけども、その裁きを私たちの上ではなく、彼の上に、死のしもべの上に負わせられる。そのしもべが人間の代わりに死んで裁かれることによって、私たちに救いの道が開かれる。その厳しい裁きは私たち人間を救うためである。そこには神様の私たちに対する愛が示されている。これは皆さんご存知のように、この後イエス様がご自分の命を捧げてくださるところに、まあ、実現していくわけですけれども、このように表される神様の救いは一時的な限られたものではないのです。たとえ天地が滅びるようなことがあっても、神様の救いは常しえに続くということが6節の言葉に示されています。6節の後半に、私の救いは常しえに続き、私の恵みの技は絶えることはない。つまり神様の救いはずっとあるんだということを、まあ、預言者イザヤがバビロンの捕囚の地にある苦しみの中にある人々に伝えたメッセージであります。だから私に聞けと語ります。そう見て私たちも、いろんな言葉、私たちが周囲にするいろんな言葉がありますけれども、神様の言葉に、神様を神様として信頼していくときに、人の言葉に欺かれることがなく、恐れないで安心していいんだということが示されています。それが今一つ目の希望のメッセージですと、二つ目のメッセージは、こう預言者が9節で、奮い立て奮い立て、力をまとえ、主の身腕を奮い立て、いよいよに常しえに、遠い昔の日々のようにと 叫ぶように祈る言葉を語っています。まあ、ここに示されているのはこの祈りなんです。預言者が奮い立て、これは英語の聖書を見ますと、目覚めよという言い方です。何か神様に向かって、神様がどこか、ね、私たちに対して何のお答えもないのは神様が眠っていらっしゃるんじゃないか、そういうふうに思えるから、神様目を覚ましてどうか私たちを助けてくださいという言葉です。あ、祈りです。自分たちはバビロンに捕らえられて不安と恐れの中に苦しんでいます。どうか救い出してください。その中で昔の日々のようにと語ります。そのどんなことがあったかというと、このイスラエルのためにとって最も大切な救いは、このエジプトで奴隷状態にあった自分たちを神様は救い出してくださったということであります。このラハブというのは、これエジプトを指している言葉ですけれども、そのラハブから救い出してくださったのはあなたではないですか。そしてエジプト軍、いざ救い出されて旅をしているときに、前方は海で、後ろからエジプト軍が追い迫ってきたときに、もう万事休すとしか思えなかったときに、そのときに目の前の海を干上がらせて、海の底に道を開いて、あがなわれたものを通らせてくださったのはあなたではないですか。どうか神様、今苦しんでいる私たちをあの時のように救い出してください。そうしてくださると信じます。そう信じて私たちも目を覚まして待っていきますという言葉が続いています。そのように目を覚まして神様からの救いを待つこの姿勢は、そのままそれは世の終わりの救いを待とうとする姿勢であると、主イエスキリストはマルコの福音書の13章で教えておられるのであります。で、それで次にマルコの福音書に入るんですけれども、この13章の24節以下を見ますと、世の終わりの時に多くの苦難や苦しみがあると言われています。その後に天の異変が起こり、天と地が震われて、それまでの自分たちの光となって当たり前のように自分たちを照らしてくれていた太陽とか月の光が光を放たなく暗くなってしまう、そういうものはなくてはならないと思っていた、そういうものが闇に包まれてしまうんだと、そんな暗闇に包まれるときに、誠の光、誠の希望として救い主がおいでくださる。まあ、これちょっと今ふっと頭によぎっちゃったんでちょっと話してみたいんですけれども、最近月食というのがありましたね。月が隠れる、あるいは日食というのも時々起こります。そういう時、昔の人々は、ああ太陽が隠れてしまった、本当に不安に陥ったと言われます。ですからこの御言葉もそういうふうに理解する人もあるかもしれませんけれども、でもイザヤ書の中を見ていきますと、本当の光、つまり私たちが太陽とか月がなければ生きていけないというふうに思っていると、そういうことにこだわる私たちを超えたところで、誠の光として救い主が来てくださる。今度は大いなる力と栄光を帯びて輝く王として雲に乗って現れる。すべての人にキリストが、どんな方かが示される。その時栄光のキリストが地の果てにまで散り散りになっている神様によって、いやイエス様によって選ばれていた信仰者たちを呼び集めてくださるんだということであります。このキリストのもとに彼らが呼び集められ、救い主を待ち望んでいた人々はこのお方にお会いして、この方のもとで親しい交わりが始まっていくんだと言われています。そのようなお会いの時がいつなのか、人の子の来臨がいつなのか、誰も知りません。天地も大地も人の子も知らない。父なる神様だけがご存知だ、父なる神様だがご存知であるとイエス様は信頼していらっしゃいます。ですからこの神様が知っていらっしゃるんだったらそれでいいんだということであります。ではどのような態度でその時を待つのか、 まあ私たちはとかく、ああ世の終わりが来るとしたらどうしますかと、まあ人々に尋ねたら、え、そんなことあるんですか、ああ別に気にしませんという人もあるでしょうし、いえそんなことあったら困りますというふうに恐れおののく人もあるかもしれません。だけども今日の御言葉は、気をつけて目を覚ましていなさいということであります。こう目を覚ましているということは、もうすぐ夜は間もなく明けるんだから、もう夜のうちにこの朝の働きを始めていくことだという意味だとある牧師が語っていました。もう朝が来たんだから、もう終わりの時が近づいた、そう認めて生きていく、目を覚まして待つということは、このただ単に何気なく、ああ待つのはしんどいな、しんどいなと思って待つのではなくて、喜びを持って待つということであります。どうして私たちが喜びを持って待てるかというと、それはすでに来てくださったイエス様が私たちにどんなに素晴らしい恵みを表してくださったかを知っているから、その喜びを持って許していただいている、愛してくださっている方にもお会いできることを喜びつつ待つことができるということであります。気をつけて待つんだとも言われます。34節に、それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなことだとあります。私たちはどうでしょうか。ある意味で仕事を割り当てられた中で生きかされている一人一人ではないかと思うんです。神様から割り当てられた仕事、あるいは、会社から割り当てられた仕事、そういう仕事を励んでいます。この聖書の特にテサロニケなどを見ますと、当時間もなく救い主がおいでになるということで、それを気にするあまり仕事に手がつけられなくなって何もしないでブラブラしていることが起こっていたということが、あの使徒パウロによって指摘されています。それが、待ち望む姿になりやすいかもしれません。でもイエス・キリストの再臨を待って迎える姿は、自分に与えられているその場所で忠実に普通の平常心で役割を果たしていることなんだと言われます。そしていざ主がキリストが来られるときになったら、主をお迎えしたらいいんだと言われます。まあマルチン・ルターという人は、私はキリストが来られたらいつものようにリンゴの畑に行ってリンゴを取っていますという言い方をこうしていますけれども、キリストは間もなくおいでになります。それをどのように私たちは待っていくんでしょうか。焦って何かをするのでしょうか。キリストがいつおいでになってもいいように、私たちは日頃から私たちも気をつけて目を覚まして過ごしていたいものです。まずイザヤが語ってくれていますように、いろんな社会状況とか、あるいは誰かの声ではなくて、神様に心を向け、神様の与えられる教え、神の言葉に心を向けて、このイザヤが予言した通りに救いを成し遂げられる救い主がおいでになる、そのことを通して救い主が実際に表される救いに私たちは心を向けていきたいと思います。その救いを覚えつつ、その救い主が来てくださっているということを覚えながら、私たちはこれから来てくださる救い主、あるいはこの救い主を通して表される救いを心から、まあ、できれば喜びを持って、私たちは待ち望む備えをさせていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の地なる神様、今日私たちはアドベント太閤節第一の終日の礼拝を終わらせていただいています。本当に旧約の人々が預言者イザヤを通して暗い不安の中に、本当に一筋の光のように示された神様が決して見捨てられない、 神様は救い主を送ってくださるという希望の中で、神様に心を向けなさい、神様がの言葉を通して私たちは救っていただけるんだ、その言葉は決して変わることがなくあるんだということを今日教えられています。そしてこの方を通して、この予言の通りに私たちはあなたを待ち望むものとさせていただけたらと思います。神様がどうか私たちの心の中に、どうぞあなたを待ち望む心を与えてください。本当に救い主が来てくださる。今本当に現実だけを見ますと、慌てふためくような、あるいは何の希望もないような不安を覚えさせられる現実もあります。その中に決して私たちを見捨てられないあなたが、私たちを愛して守って救い主を送ってくださったこと、またさらに送ろうとしてくださるその恵みを私たちは信じて待ち望むものとならしてください。神様の大いなる支えと恵みを信じている私たちを、どうぞあなたが憐れみ支え、本当にあなたが一人一人の心の中に恵みを持って包み支えて祝してくださることを切にお願いいたします。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。